こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の久野村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。あなたは自分の人生にどうしてこうも苦難が降りかかってくるのかと思っていらっしゃるかもしれません。あるリスナーの方が先日の峰野先生のお話を聞かれて次のようなお便りをくださいました。十数年前に私が経験した職場で巻き込まれた問題に思いを馳せ、メッセージの一言一言をうなずきながら特別の考えを持ってメッセージを聞かせていただきました。そうです。聖書には身近な問題が取り上げられているのです。今日も峰野達弘先生が旧約聖書詩編の66編から苦難をテーマにお話しくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日も詩編の中から学びたいと思います。詩編の66編、こんな言葉がそこに記されています。全地を神に向かって喜びの叫びをあげよ。皆の栄光を褒め歌え。栄光に賛美を添えよ。神に向かって歌え。見業はいかに恐るべきものでしょう。道からは強く、敵はあなたに服します。全地はあなたに向かってひれ伏し、あなたを褒め歌い、皆を褒め歌いますと。来て神の見業を仰げ、人の子らになされた恐るべき見業を。神は海を変えて乾いた地とされた。人は大川であったところを歩いて渡った。それゆえ我らは神を喜び祝った。神は常しえに力強く支配し、御目に国々を見渡す。背く者はおごることを許されない。諸国の民を、我らの神を祝し、賛美の歌声を響かせよ。神は我らの魂に命を得させてくださる。我らの足がよろめくのを許されない。まあ、前半ですけども、このような言葉が記されていますが、このところずっと学んでまいりました詩編の何編かを思い起こしていますと、何かここには何の陰りもないと言いましょうか、まんまの言うばかりの光のもとに急に出された感のするようなですね、ここには力ある、そして躍動的な神を賛美してやまないこの詩人の心、あるいはこの信仰者の信仰の告白といいましょうか、まあ、そういうものが書き綴られていることにお気づきになられるかと思うんですね。そうなんです。この詩編は終始神への感謝の褒め歌がそこに記されています。その理由は何かというと、それは神がこの詩人のこの一人の信仰者の生涯に大いなることをしてくださったからです。さまざまなことがありました。悲しいこともあり、苦しいこともあり、本当に人生には喜ばしい時というよりも辛い時、そして暗い死の影の谷を行く、そんな時の方が多かったような、そういう人生が連綿と続いた、そうした中についに勝利がやってきたんですね。そして それは驚くばかりの神の御業と言わざるを得なかった。そんな素晴らしい出来事が、この信仰者、この詩人の力、知恵を超えたところから、そのことが神によってもたらされたからなんですね。で、そのことをここで一気に喜びのうちに歌い上げています。もやもやがすべて吹き飛んで、そして長い間垂れ込めていた暗雲は遠く彼方に消え去って、今やさんさんと光が差し込んだような、そんな素晴らしい喜びがそこに満ち溢れています。全地を神に向かって喜びの声を、喜びの叫びをあげようとこう書き出しています。もう自分一人ではもうそのことはとどめ置くことにはできないというような、それをみんなと共に分かち合い、そして全ての人々にも一緒になって、喜び歌ってほしいと言わんばかりにですね、もう喜び全開といいましょうか、そういう心がそこに吐露されています。皆の栄光を褒め歌え、栄光に賛美を添えよ、もうただ神様に賛美を捧げ栄光を期するだけでは終わらない、もうどうしたらばこの素晴らしい神の恵みに対して応えうることができるんだろうか、その栄光と賛美にさらにまた上乗せして、何重にも栄光と賛美をそこに加え添えなければ、この感謝喜びはこの言い表せないという、まあ、そんな感じですね。皆さんの人生においてもそんな大きな喜びの経験がおありだったでしょうか。いや、そんなことは私には一度もなかったと嘆かれておられる方があるとするならば、いえ、あなたにもそういう素晴らしい喜びの日が、喜びの叫びを上げ、人々にもその喜びを届け、そして共に喜びを分かち合い祝ってほしいと思うほどの喜びが訪れてくる、そんな日があなたにもやってきなさるに違いないんです。この詩人にもそうでなかった、その正反対の人生が長く連綿とあった、その中についに自分の力を超えて天から、神から大きな力が注がれて、そのような喜びの生涯へと変えられたという、この経験があったように、同じ神様は同じ天地万物を創造し、同じように全ての人を愛し、とりわけ苦しみ悲しみ嘆きもだえているところの、そのような人々がいるならば、その人にこそ神様はご自身を表し、そしてまさに神を必要としているその人に、神の恵み、神の助けを必要としているその人に、神はいます、私は神である、そして私はあなたを愛し、そしてあなたをどうして見捨てることができようか、誰の神であるよりもまずあなたの神でありたいと言わんばかりに、神様はですね、そのような人々、そのようなお互いのために御心を寄せてくださるんですね。ですから今から死んでいる方々も同じように大きな喜びの日のやってくることは、これは間違いのないことだと私はそのように申し上げてはばからないんです。神に向かって歌え、御業はいかに恐るべきものでしょう、御力は強く敵はあなたに服します、全地はあなたに向かってひれ伏し、あなたを褒め歌い、皆を褒め歌いますと、こう書き綴っています。そうです、私たちを悩まし、私たちを悲しめ、私たちを苦しめ痛めつけたところの敵のようなすべてのものがですね、ついに神の偉大な御手の中にあって、それらのものがすべて打ち砕かれ、そして神の前にそれらのものは土下座せんばかりに、このひれ伏し、そして苦しみ悩み傷つき、そして苦悩してきたところの人々が、しかもその人々は真実に生き、一生懸命真面目に生きていながら、そのような人生の逆境に この苛まれてきた人々であったわけですが、それらの人々がですね、このようにして大逆転を経験して、そして神によって見事にその敵対するところのものに打ち勝つことができるようになる。まさにこの詩人はそれを経験し、そうだ、今まで私を苦しめ、そして真実な正しい人生を求めていくものをこのようにして踏みにじり、苦しめ悩ましてきたところの全ての敵対するものが今神の前に土下座するほどにひれ伏し、そしてその誇っていた力は砕かれてですね、そして無力なものとされて、そこにひざまずいているのを見ることができるというようなですね、こういう素晴らしい勝利と喜びをこの人は歌っています。そこでこの人は人々に向かっても来て神の御業を仰げ、人の子らになされる恐るべき御業を、神を侮るべきではない、神は侮られるお方ではない、そして神を恐れかしこみ、そして神の御心にかなう真実な人生を歩む者よ、大いに喜べ、そしてそうでない ものはすべてこの神の存在の上にひれ伏し、そして恐れかしこまねばならないというまんばかりにですね、来て神の御業を仰ぎ見よ、そしてすべての人々の中になされたこの神の大いなる恐るべき御業を、その御力を讃えよと、こう記し歌っています。神は海を変えて乾いた地とされた、人は大河であったところを歩いて渡った、それゆえ我らは神を喜び祝ったと、こう言っていますけれども、これはこういうこの表現を用いながら、実はこの神の選民であるイスラエルがまさに経験したあの歴史的な大勝利、それをここに今記しているんですね。取り上げてこのように書いているんですね。海を変えて乾いた地とされたっていうのは、イスラエルの民たちがあのエジプトの地に長い間奴隷として拘束されていた、その長き400年にもわたるところの厳しい何世代かにわたって続いた知恵たげの生涯、そうした苦渋のその歴史、そういうものをですね、ついに神はそれを見事にですね、この変えたもうたんですね。それがあのモーセを通して、モーセという指導者をお起こしになられて、そのモーセを通して出エジプトという有名な聖書の中の記録があるようにですね、また出エジプトというこの歴史的な大きな出来事があったようにですね、彼らはエジプトを脱出することができるんですね。そして彼らは解放され脱出し、そして今度は新天新地目指して彼らは旅を続けるわけですが、ところがですね、なんとその彼らをエジプトの軍勢が後から大軍を持ってこの追いかけてくる、そして彼らに追い迫ってくる、そしてそれから逃げようと思って彼らは懸命に先を急ぐのですけども、なんとその行く手には紅海というあの葦の海とも言われたこの大海がそこには横たわっていてですね、絶体絶命、もう彼らはそれ以上先に進むことができない、後ろには追っ手がやってくる、こういう絶体絶命、追い込まれた窮地ですね。せっかく手に入れたところの自由、喜び、解放、そういうような平和はつかの間というほど元の木阿に来そうとしたその時ですね、なんと神様はモーセに命じてですね、背を高く振り上げて、そしてその航海に向かって命じなさいと、そうすならばその航海の水は真っ二つに割れて、そこに乾いた地ができて、そのところをあなたたちは渡ることができると、この示されるんですね。信仰の人モーセが このような信じがたいことを信じて、そしてそのように海に命じますと、見事ですね、ごうごうと海の水はそこでもって、逆巻き、そしてですね、その中を吹く強い風は海の中にこの一筋の道をそこに設けてですね、海の水をこう分けて、そして切り立ったこの丘のように言ってますか、がっくり崖のようにですね、その水がせき止められるんですね。そこで彼らはそこを渡って、ついに向こうの地に渡る。彼らが渡り終えた時ですね、追ってきたところのエジプトの軍勢がなんと今度はその水の中に全部、また両側の切り立った岩山のようなその海がですね、元へ戻って、その中でエジプトの軍勢は本当に溺れ死んでしまうという、そういう奇跡、偉大な出来事が起こったわけです。このことを思い起こしながらですね、この詩人は、私の人生にもそれと似たことが起こったんですよと、神は海を変えて乾いた地としてそこを渡らせてくださったんですよと、こう歌っているわけですね。そればかりでなくて、人は大川であったところを歩いて渡ったという、まあ、そういう言葉がもう一行続くわけですけど、これもイスラエルの歴史体験なんですね。今申しました航海を渡って、彼らは一難去って、そしてですね、喜びのうちにさらに荒野の道を進むわけです。ところが今度はその前にですね、ヨルダン川というのがあって、なみなみと川がそこにですね、の水が満ち溢れておってですね、しかもその急流、その川は渡ることができなかった。さあ彼らはまたそこでもって旗と行き詰まり、また後を追ってくる、そしたまた敵軍がありきですね。ところがこの時もですね、見事先の時と同じように、この神はモーセに言われるんですね。その足をですね、このヨシアに言うんですね、ヨシアという指導者に言うんですね、この足のですね、裏の踏むところは皆与えれると、だからあなたはその川の水がまだ並々あるところを恐れずに一歩踏み出して、その中に足を踏み込んでごらんと、であなたの足の裏がついたならば、そのところは乾く、もう一歩進めるならまたそこは乾く、そういうふうに神は約束されるんですね。このまた人間の理性によっては到底理解しがたい、馬鹿げたことに見える、不可能時に見えるこの出来事でありました、このことでありましたが、このヨシアはそれを信じてですね、先のモーセのように次の指導者となったこのヨシアがですね、そのヨルダン川の中に足を浸すんですね。そうしますと、なんとその通り川が乾いて、そしてまた進み、また進み、ついに向こう岸に皆が渡り切ることができた。このことをですね、人は大河であったところを歩いて渡ったという、こういうまた表現になってここに書いてるわけです。この詩人はこのような経験をまた自分の個人の生涯の中にも経験することができたと。正しいものが、真実なものが、神を恐れてその御心に歩む、そのようなものがどんなに無力に見え、どんなにそれをこの教えてあげ、それをこの亡き者にせんとて追ってくる強力な悪しき敵があってもですね、神はいつでもそのような真実な、神を恐れ謙虚に、そして正しく生きるところの弱い小さなものを決して決してお見せなく、その前途に対して必ず同じような奇跡的な人生の突破口を開いてくださる。そしてそれは誰の生涯にも起きる、またどのような国にも起こる。ただし神の前に、 咎めがないほど真実に、そしてしかも減り下り、そしてこの一筋に正しく生きるということがそこにあるならば、その人々の叫びは神に届き、そして見事にそれは叶えられるんだ。そのことを先の自分たちの先祖たちが歴史の中で経験したように、今や私も私の人生においてそのことを経験することができた。故に我らは神を喜び歌い、そして賛美し、そしてその素晴らしい出来事を祝おうと言ってここに書いてるわけですよね。神は常しえに力強く支配し、御目は国々を見渡すと書いていますね。そして神は我らの魂に命を得させてくださる。そして我らの足がよろめくのを許されない。そうなんですね。神様は絶えず見ておられます。すべてをあまねく全地をご覧になっています。そして人々がそのことを認めることができず、見過ごしてしまうようなことがあろうと、神はすべて隅々くまぐま見渡しておられます。そして国々の果てに至るまで、そしてそれらの一人一人の大切な魂が、一人一人のそうした人間の人生が台無しになることがないように、そこに命を与えられた神はですね、彼らの人生に勝利を与えてくださり、そのよろめくところの彼らの力弱く、そして衰えゆくその足を強めて、その人の人生に必ず勝利を遂げさせてくださるばかりか、祝福の王子を歩んでいくことを得させてくださるということですね。そしてこの詩人はこの後半に向かってですね、神をあなたは我らを試みられた、銀を火で練るように我らを試みられたけれども、そのような火の中水の中を通ったけれども、あなたは救われたとこう書いていますけれども、私たちの人生には時にはなんで神がこんなことを許すんだろう、神を信じ正しく御心に歩むのに、こんななんで虐待を教えてあげよう、不利な立場を経験しなきゃなんないんだろう、そして果ててしまうかと思うような、そういうところを通させるんだろう。それは神様は神の生徒たちを、神の愛する者たちをそこでもって訓練し、そこで練り鍛え、そしていよいよそういう中でも屈しない信仰、そういう中でもなお真実を、命を懸けても悪になびくよりも、不義になびくよりも、神の御心の前に清く己を全うしようとする、そういうですね、素晴らしいものをそこで練成するために、神はそのように試練を与えられ、ついにそこを通させられ、そしてそのついに勝利と祝福を与えてくださって、彼らの願いは満願成就する。私に成し遂げてくださったことを物語ろうと。そしてですね、神は私たちの祈りを退けることなく、慈しみを拒まれませんでしたという言葉を持って、この詩人がこのところを結んでいるんですね。そうです。結局、人生の帳尻は合うどころか、大きな大きな、それは祝福を持って、ついに全うされていく。これが、この66編の素晴らしいメッセージなんです。Thank you.
イエスの御腕にその御胸に、静かに行こう我は安し。聖歌の495番、栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。